12、行政情報。13、梨の直売が始まります。問い合わせ、農業振興課、電話 049-257-6987。富士見市産の採れたてで新鮮な味をご賞味ください。富士見市産の美味しい梨の販売が8月上旬、天候により収穫期の変更ありから始まります。丹精込めて育て、熟したものを収穫するのでみずみずしさが違います。詳しくは市ホームページをご覧ください。二次元コードがあります。富士見梨生産組合。地方発送は各直売所にお問い合わせください。表です。直売所、所在地、電話、ファックス番号、市外局番049、品種の順。斉藤超越、東大久保778-3、251-7702、ファクス同じ。香水、芳水、西玉。田中農園、上南端、524。251-8984、ファクス同じ。香水、芳水。島田梨園、上南端、481-1。252-3011、ファクス同じ。香水、芳水、西玉。金子つねお、上南端、462、251-0456、ファクス同じ。香水、芳水。清水武治、上南端、431、251-8739、ファクス同じ。香水、芳水、西玉。加藤時雄、上南端381、251-5770、ファクス同じ。香水、芳水。安藤梨園、上南端207-1、252-3891、香水、芳水、西玉。清水農園、上南端203、251-8978、香水、芳水、西玉。清水梨園、上南端192-2、251-5625、ファクス同じ。香水、芳水。島田敏夫、上南端121-1、252-3890、香水、芳水。野村義明、上南端2604、255-1593、香水、芳水、西玉。表終わり。直売所により、梨の生育状況や販売開始時間などは異なります。タイトルのバックに、たわわに実った梨の写真があります。14、ふわっぴーに会いに行こう。問い合わせ、シティプロモーション課、電話 049-256-7894。富士見市マスコットキャラクター、ふわっぴーがララポート富士見にやってきます。一緒に写真が撮れる撮影会を開催しますので、ぜひ遊びに来てください。来場者には、ふわっぴーのシールや塗り絵などをプレゼントします。時、8月23日水曜。場所、ララポート富士見3階、フォレストテラス。撮影会、1、午前10時30分から。2、午後1時から。3、午後2時20分から。各20分程度。ふわっぴーグッズの販売、午前10時から午後3時。15、 第三次富士見市教育振興基本計画を策定しました。問い合わせ、教育政策課、内線611。教育振興基本計画とは、教育振興基本計画とは、富士見市が目指す教育の実現に向け、各種教育施策を総合的、計画的に推進するための計画です。第3次富士見市教育振興基本計画は、第2次基本計画の基本理念や目指す市民像を引き継ぎつつ、ICT 利活用の進展をはじめ、この間の教育を取り巻く社会の動向や課題などを踏まえ、令和5年度から5年間の方針と施策を定めています。第3次富士見市教育振興基本計画の全文は、市ホームページ、市役所1階、市政情報コーナー、中央図書館でご覧になれます。二次元コードがあります。表紙の写真があります。主な取り組み。児童生徒一人一台端末の効果的な活用。STEM 教育、すべて大文字 STEM を柱としたプログラミング教育の充実。性の多様性を尊重し、様々な違いを個性と考え、お互いに認め合う教育の推進。大学などと連携した児童生徒の体力向上。スクール、サポート、スタッフの配置や ICT の活用などによる教職員の負担軽減。公民館における高齢者などのデジタル活用支援のほか、Wi-Fi 環境を活用したオンライン授業などの新たな事業展開。読書を通じて子どもたちが豊かな心を育み、知る喜びを得られるよう、本に触れる機会と読書情報の提供の充実。公共施設や商業施設を利用した文化財の展示解説や体験活動などにより、市内に残る貴重な文化財の魅力を発信する、見せる化の推進。プログラミング教育とテーマ展示と書かれた2枚の写真があります。16、市民総合体育館の指定管理者を募集します。問い合わせ、文化スポーツ振興課、電話049-252-7139。令和6年3月31日に市民総合体育館の指定管理期間が終了するため、指定管理者を募集します。詳しくは市ホームページをご覧ください。二次元コードがあります。指定期間、令和6年4月1日から令和11年3月31日、5年間。募集期間、8月23日水曜から9月29日金曜。募集要項、8月23日水曜から市ホームページ、文化・スポーツ振興課で配布します。現地説明会、時、9月5日火曜午後2時。場所、市民総合体育館、定員、各団体2人まで。申し込み、9月4日月曜午後5時までに申し込み書に記入し、ファクス、メール、または直接お申し込みください。申し込み書は市ホームページ、文化スポーツ振興課にあります。申し込み先、文化スポーツ振興課、ファクス 049-254-2000、 メールアドレス bunka 文化@citycity.com fujimi.saitama.jp 市民総合体育館の外観の写真があります。
17、令和6年4月1日付採用、富士見市職員採用試験、9月試験。問い合わせ職員課、内線216。富士見市役所の写真があります。一次試験日、9月17日日曜。申し込み期間、8月1日火曜午前9時から25日金曜正午。市民の皆さんから富士見市に住んでよかったと感じてもらえる元気な市役所を作るため、多くの方の応募をお待ちしています。二次元コードがあります。受験資格、全職種共通、学校教育法に定める高等学校卒業程度以上の学歴を有する方、または令和6年3月までに卒業見込みの方で、以下に該当する方。表です。職種、採用予定人数、対象となる生年月日、必要資格などの順。一般事務職、若干数、平成10年4月2日から平成18年4月1日生まれの方。一般事務職、情報処理、民間企業等職務経験者、若干数、昭和53年4月2日から平成5年4月1日生まれで、次のすべてに該当する方。独立行政法人情報処理推進機構が実施する情報処理技術者試験、情報セキュリティマネジメント試験及び IT パスポート試験は除く、に合格した方。民間企業などにおける ICT、デジタル分野に従事した職務経験が5年以上ある方。一般事務職、障害者、若干数、平成5年4月2日から平成18年4月1日生まれで、受験申し込み期日までに身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳のいずれかの交付を受けている方。保育士、若干数、平成5年4月2日以降に生まれた方で、保育士の資格を有する方。令和6年3月末までに資格取得見込みの方を含む。保健師、若干数、昭和58年4月2日以降に生まれた方で、保健師の資格を有する方。令和6年3月末までに資格取得見込みの方を含む。土木技術職、若干数、昭和58年4月2日から平成18年4月1日生まれで、次のいずれかに該当する方。土木関係の専門課程、土木工学等の学部や学科で専門科目を履修し卒業した方。令和6年3月末までに卒業見込みの方を含む。1級または2級土木施工管理技士の資格を有する方。技術士、建設または上下水道部門の資格を有する方。電気技術職、若干数、昭和58年4月2日から平成18年4月1日生まれで、次のいずれかに該当する方。電気関係の専門課程で専門科目を履修し卒業した方。令和6年3月末までに卒業見込みの方を含む。第1種または第2種電気工事士の資格を有する方。1級または2級電気工事施工管理技士の資格を有する方。表終わり。詳しくは受験案内をご覧ください。申し込み方法、市ホームページの電子申請届出サービスからお申し込みください。詳しくは受験案内をご覧ください。受験案内配布場所、市ホームページ、市役所本庁舎総合案内、職員課、各出張所、公民館、 コミュニティセンター、交流センター。注意事項。内容などに変更がある場合は、随時、市ホームページでお知らせします。本市の採用試験は、年度内に1回のみ受験できます。採用予定人数は変更する場合があります。18、富士見市農業者エネルギー価格等高騰対策給付金。問い合わせ、農業振興課。電話、049-257-6987。農業者の負担の軽減と農業経営の維持を図るため、農業用動力費、燃料油、電気料金の価格高騰の影響を受ける市内農業経営者に対し、給付金を支給します。対象、市内に居住し、市内で営農している農業者、法人を除く。支給額、令和4年分の農業収入額、50万円以上に応じて2万から10万円を支給。申請期限、令和6年1月31日水曜、消印有効。申請方法、申請書に記入し、必要書類を添えて、郵送または直接提出してください。申請書は市ホームページ、農業振興課にあります。宛先、郵便番号 354-8511。所在地は記載不要。富士見市役所農業振興課。二次元コードがあります。19、不燃ごみ用回収容器を軽量のシートボックスに変更できます。問い合わせ、環境課。電話、049-252-7100。ごみ集積所の分別回収容器の重量軽減のため、不燃ごみの回収容器をシートボックスに変更できます。カゴの管理でお困りの集積所や、破損してしまったカゴなどは交換しますので、希望の方はお問い合わせください。組み立てた状態と畳んだ状態の軽量シートボックスの写真があります。側面には、不燃、富士見市と大きく書かれています。写真終わり。20、富士見市の魅力スポット写真募集。あなたが見つけた富士見市の魅力を投稿しませんか？問い合わせ、秘書広報課。電話、049-256-9535。富士山の見える風景や市内の公園など、市の魅力を撮った写真を募集しています。応募いただいた写真は市ホームページに掲載します。詳しくは市ホームページをご覧ください。二次元コードがあります。写真の規格、JPEG 5MB 以下。スマートフォンで撮影した写真も可。写真の条件、市内で撮影した作品、オリジナル作品、法令、公序良俗に反しないこと、人物が写っている場合は使用の許可を得ることなど。応募方法、写真を添付しメールで応募してください。メール本文に1、住所、2、氏名、振り仮名、3、年齢、4、電話番号、5、撮影場所、6、撮影時期、7、写真に関するコメント、8、氏名掲載の可否、記入例、氏名掲載可をご記入ください。写真は魅力スポット写真に応募いただいたものです。市ホームページに掲載しています。と書かれた写真があります。説明、夕暮れ時に撮影されたのでしょうか。きらり富士見の全景です。照明が灯った館内と水面に反射する建物が幻想的です。写真終わり。21、乳児家庭全戸訪問事業、こんにちは赤ちゃん事業。赤ちゃんがいるすべての家庭を訪問。問い合わせ、子ども未来応援センター。電話、 0492523774。生後2ヶ月から3ヶ月の赤ちゃんがいるすべての家庭を訪問します。母子保健推進員が赤ちゃんやお母さんの様子を伺い、子育て支援事業の紹介や地域の子育て情報、子育て応援給付金の案内を行っています。また、育児に関する不安や悩みなどを聞き、必要に応じて保健師との橋渡しもしています。母子保健推進員とは、母子保健推進員は、町会長の推薦で市長が委嘱した地域に住む先輩お母さんで、現在76人が活動中です。活動をしていく上で必要な知識や情報を得るため、研修会なども行っています。全戸訪問事業のほか、以下の活動も行っています。ワクワク子育てトーキング。日程など詳しくは市ホームページをご覧ください。二次元コードがあります。ファミリーコンサート、9月20日水曜に開催。詳しくは広報富士見9月号でお知らせします。22、マイナンバーカードを2月末までに申請した方へ。マイナポイント事業が9月末で終了します。マイナちゃんのイラストがあります。マイナンバーカードを令和5年2月末までに申請した方のマイナポイント申し込み期限は9月末までです。ポイントを受け取るには申し込みが必要です。詳しくはマイナポイント事業ホームページをご覧ください。二次元コードがあります。マイナポイント申し込みのお手伝いをしています。問い合わせ ICT 推進課、電話 049-257-5873。 時、市役所の開庁時間。場所、市役所1階入り口横スペース。持ち物、マイナンバーカード。マイナンバーカード交付時に設定した4桁の暗証番号。マイナポイント付与を希望するキャッシュレス決済の決済サービス ID とセキュリティコード、公金受取口座の登録を希望する方は、本人名義のキャッシュカードまたは通帳など、銀行名、支店名、口座番号がわかるもの。マイナポイント事業の終了に伴い、9月29日金曜で、市役所ブースにおける支援も終了します。マイナンバーカードの受け取りはお早めに。問い合わせ、市民課、電話 049-293-9007。 マイナポイント申し込み期限が近づくと、窓口の混雑が予想されます。郵送した個人番号カード交付通知書と必要書類を持参し、早めにお受け取りください。個人番号カード交付通知書を紛失してしまった場合は再発行しますので、市民課にお問い合わせください。詳しくは市ホームページをご覧ください。マイナンバーカードの受け取り、市民課窓口の混雑状況、それぞれの二次元コードがあります。23、援助や配慮が必要な方へ。問い合わせ、障害福祉課、電話 049-257-6114。 ヘルプマークと聴覚障害者災害時援助用バンダナを配布しています。無料。配布は1人1つです。利用者本人または代理の方がお越しください。郵送は原則行っていません。ヘルプマーク、カバンなどにつけて周囲に援助や配慮を必要としていることを知らせるマークです。対象、義足や人工関節を使用している方、内部障害や難病の方、妊娠初期の方など援助や配慮が必要な方、配布場所、障害福祉課、富士見市障害者機関相談支援センター、富士見市社会福祉協議会、 ヘルプマークの写真があります。聴覚障害者災害時援助用バンダナ。災害時に着用することで周囲からの手助けや情報を受けやすくします。対象、市内在住で聴覚に障害のある方、手話で支援をしていただける方、配布場所、障害福祉課。バンダナを着用している女性の後ろ姿の写真があります。ピンク色のバンダナには手話ができますと書かれています。写真終わり。24. 小中学生のための通級指導教室。問い合わせ、教育相談室。電話、049-253-5313。通級指導教室は、通常の学級に在籍しながら、週の決まった時間に来室し、個々の課題に応じて、1対1の個別学習を中心とした指導を行う教室です。登下校の際は安全のため保護者の付き添いが原則です。通級時は出席扱いになります。発達障害、情緒障害のある子どもたちのための学びと心の教室。場所、諏訪小学校 L、富士見野小学校 A、関沢小学校 A、富士見台中学校せせらぎ。指導内容、言葉や数などの認知的な偏りや不得意を少なくする学習、様々な場面でのコミュニケーションの取り方など、難聴・言語障害のある子どもたちのための聞こえと言葉の教室、場所、諏訪小学校アイリス、富士見野小学校アイリス富士見野、指導内容、発音練習、一人一人に合わせた聞き取り方や話し方の改善に向けた練習など、通級を検討している方は、担任の先生または教育相談室にご相談ください。25、困ったらすぐにご相談を、消費生活相談。相談日、月曜から金曜、10時から12時。13時から15時30分。問い合わせ、消費生活センター。電話、049-252-7181。子供のオンラインゲームトラブル。子供が無断でクレジットカードを持ち出して、オンラインゲームで課金し、高額請求が来たとの相談が寄せられています。予期せぬ高額請求を防ぐため、クレジットカードの管理を徹底するとともに、子どもにしっかりと説明することが重要です。また、オンラインゲームを利用する際のルールを決めるのも効果的です。消費者へのアドバイス。あらかじめ利用できる機能に制限をかけるペアレンタルコントロール機能を活用しましょう。決済時にその都度パスワード、暗証番号を入力する設定を行い、キャリア決済の上限額を設けるなどしましょう。クレジットカードの利用明細をこまめに確認し、普段使用しているメールアドレスに決済完了メールが届くよう設定しましょう。